それは授業が終わって職員室に戻っていた時のこと。階段の踊り場で話している生徒の声がふっと聞こえてきた。
ねえねえ、ちょっと聞いてよ。この間さ、なんかやばいの見ちゃって。
学校という狭いコミュニティに好奇心が強い年齢の子たちが集まっている。噂話が学校の娯楽になるのも当たり前。よくある日常の一瞬でしかない。私は気にせず彼女たちの前を通り過ぎた。しかし、
野口くんって2組の子いるじゃん。あ、そうそう、その野口くん、あのおとなしいけど勉強できる子、あの野口くん。ってか野口くんち、マジやばいよ。
彼女たちがいる踊り場の上の階段を登っていたところで、背中から聞こえた話の続きに私は思わず立ち止まった。2組は私が担任を受け持っているクラスで、野口くんは去年の秋に転校してきた子だ。彼女たちが言うように少しおとなしい子だけど、成績は優秀だし、問題らしい問題もない、いい生徒だ。野口くんの家に何かあるなんて話は今まで聞いたことがない。何か重大な問題を抱えているなら知っておくべきではないか。私は彼女たちに気づかれないように足を止めて息を潜め、耳を澄ませた。
この前の土曜日さ、彼氏ん家に遊びに行ったの。彼氏ん家こっから4駅ぐらい離れたとこなんだけど、でね、彼氏ん家から帰るときに電車の時間が合わなくてさ、駅の近くブラブラしてたら公園あったからベンチに座ってスマホいじってたの。そろそろかなってスマホしまって立ち上がろうとしたらさ、反対側の日陰になってるベンチに誰か2人座ってたの。うちらと同い年ぐらいの男の子とおばさんが。ああ、あれ2組の野口くんじゃねと思って、隣のおばさん見たらちょっと顔似てるから多分お母さんだと思うんだけど、なんかうちらぐらいの年になってお母さんと息子が2人でお出かけとかちょっとウケるじゃん。何、マザコンみたいな。こっちに気づいてないみたいだったから、観察して学校の時にあんたに話してあげようと思って、でずっと見てたの。そしたらさ、なんかマジやばいんだよね。空気変なの。なんか親子の距離感じゃないっていうか、体寄せ合って見つめ合ってなんか話してんの。マジやばーとか思って、でさでさ、よく見たら手もつないでんの、ギューみたいな感じで。え、待って待って、やばくねみたいな。ね、ね、やばいでしょ。もう背中ゾワーってなんかキモすぎだし怖くなってきて、そうって感じで気づかれないように離れちゃった。でも最後ちょっと気になって振り返ったらさ、遠目だったからわかんないけど、なんか抱き合ってキスしてたっぽくて。え、待って、マザコンとかキモいとかそういうレベルじゃなくないみたいな。ね、ね、マジ怖いっしょ。野口やば。
盗み聞きなんて趣味が悪いが、彼女たちの話の内容に驚いた私は最後まで聞き入ってしまった。あの野口くんがお母さんと隣町の公園まで2人でお出かけ。親子の距離感じゃない、抱き合ってキスしてるように見えた。一体どういうこと。確か野口くんちは母子家庭でお母さんと二人暮らしだったと思うけど、授業参観や面談でお母さんも交えてお話しした時はそんな空気一切感じなかった。野口くんはいい子だし、お母さんだって品が良さそうで優しげで、話してもとてもいい方だった。それがそんなこと。そこまで考えて私は我に返った。私ったら何やってるんだろう。生徒たちの噂話に聞き耳立ててその話を真に受けて、きっと見間違いか太刀の悪い作り話に決まっている。こんなことで心を乱すなんて馬鹿げてる、教師失格。そう自分に言い聞かせると、私は足早に階段を上って職員室へと戻った。 夕方になり定時で早く帰りたかったけど、明日は職員会議で資料を作らなければならない。教師が事務仕事をできるのは授業のない時間、つまり残業してやるしかない。私はふーっと息をつくとパソコンに向かって仕事を始めることにした。しかしさっき聞いた噂話、野口くんの話がどうしても頭から離れず仕事に集中できない。普段の野口くんとお母さんの顔を思い出し、そしてあの二人が抱き合ったりキスしたりしているシーンが頭に浮かんでしまう。ダメだ、こんなこと考えてちゃ本当に教師失格。私は小さく頭を振ると無理やり仕事に集中しようとしたが、そう思えば思うほどそれは頭から離れてくれない。こんなモヤモヤした気分のままじゃ仕事なんてできない。大きくため息をついて背中を伸ばすと職員室のカレンダーが目に入った。そうだ、再来週から家庭訪問だ。モンペも少なくないからいつも嫌なイベントだけど、今回に限っては都合がいい。野口くんの家に訪問してあの親子と話せば、あんな噂話に悩んでた自分が笑えるくらいバカバカしくなって安心できるだろう。少し気持ちがすっきりして気分も上向き、私は仕事に集中し始めた。